私の名前にしてるんですよ、献金を。
どうしたの
だけ、
なんか熱中症みたいになっちゃったって。今週、先週か、先週ずっと夏祭りの準備で夜9時ぐらいまでかかって、で昨日夏は夏祭りで、かのんちゃんとれみちゃんも、まあ、そこに参加するみたいな感じになってて、でまあお疲れっていうことなんでしょうけど、 ございまして、3秒捧げましょう。
Thank you.
座りください。開会のお祈りをします。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよ、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と。天のお父様、あなたは私たちの酒どころであり、砦であり、信頼する私たちの神です。今日もこのようにして8月の第一聖日、ここに集い、兄弟姉妹と共にあなたにある礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。礼拝に参加できることは当たり前ではなくて、本当に特別にあなたからいただいた賜物です。どうぞ今日の礼拝、始めから終わりまで、特に聖餐式がありますので、イエス様の十字架の血潮と肉を裂かれたその光景を思いながら、もう一度主にある恵みと主にある愛をあなたからいただいていることを感謝して受けることができますように覚えさせてください。今日この場に来れない方々もいらっしゃいますけれども、あなたが等しくあなたのもとに呼び寄せてくださり、あなたの御声を聞く者として導いてくださるようにお願いいたします。暑い最中ですから、どうぞ新しい1週間お一人お一人をあなたが支えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を2曲続けて賛美いたします。 それではお一人お一人主の前に出て祈りの時を持ちたいと思います。しばらく祈りましょう。主の祈りを共に祈ります。主の祈り。天にまします我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。では使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、オンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより鍛えて生ける者と死にたる者とを裁きたま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美を捧げます。
キリストの愛の
します。
それでは今日の聖書箇所をお開きください。ヨハネの福音書18章12節から18節です。ヨハネの福音書18章12節から18節までをお読みいたします。一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの舅だったからである。カヤパは人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。シモン・ペテレともう一人の弟子はイエスについていた。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが、ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話し、ペテロを中に入れた。すると門番をしていた召使の女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロは違うと言った。しもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こし立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。それではこの聖書箇所から、ペテロも彼らと一緒にと出して、広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。連日厳しい暑さが続いております。特にもうニュース等で皆様も気がかりなことがあります。台風6号が下関また九州北部あたりにですね、現在の予報では9日水曜日あたりから木曜日10日にかけてこの接近をしてくるという予報になっています。今後の進路が大変気になりますけれども、主の守りを祈ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、暑い日が続いておりますけれども、兄弟姉妹たち守られて一週間の歩みを終えて、そして今日また週の初めの日に共に集まり、あなたを礼拝できる恵みと特権に預かっていることを心から感謝いたします。一週間の歩みの中で疲れを覚えられたり、また弱さを覚えておられたり、また気がかりなことを抱えながら歩んでいらっしゃる方もございます。どうぞもう一度私たちは主イエス様を礼拝することを通して、体心霊において健やかにしていただき、新たな力を持って今日から始まる新しい週も置かれたところで歩むことができるように励まし助けてください。聖書の御言葉から共に学んでまいります。一人一人に必要なメッセージを神様が語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて今日は先ほどお読みいただいたこのヨハネの福音書18章12節から18節を見てまいります。ついにこのゲッセマネの園でイエス様を捕らえたこのローマ軍のですね、一帯の兵士とそして下役たち、イエス様を捕らえて縛り上げて、そしてその年の大祭司カヤパのところに本来であれば連れていくのが筋なんでしょうけれども、そうではなく、すでに 大祭司を引退したアンナスという人のところへ連れて行きました。大祭司の座をですね、降りてもこのアンナスっていうのは影の実力者としてこの権力とそして強い影響力を持っていたようです。このアンナスはですね、この後任の大祭司カヤパ、彼の舅という位置にいました。すなわちカヤパの奥さんのお父さんということでした。大祭司カヤパは一人の人が民に代わって死ぬ方が得策だとユダヤ人の指導者たちに助言をした人でした。現行のですね、大祭司カヤパ、彼は自分たちを非難してきたこのイエスをですね、殺すべきであるというこのユダヤ人指導者たちの代表者となっていたということになります。当時の神様に仕える人々のトップに立つのが大祭司です。その大祭司までもがですね、このイエス様を抹殺しようとしていた、そういう人たちの仲間であったということがわかります。夜中のですね、しかも遅い時間帯にですね、この当然不自然な時間帯なんです。その時にイエス様が捕らわれて、そして連れてこられて、夜中にですよ、大祭司の尋問を受けていたわけです。ゲッセマネの園でイエス様が捕らえられました時に、弟子たちは皆ですね、逃げてしまいましたけれども、二人の弟子たち、イエス様のことが気がかりだったのでしょう、こっそりとですね、その後を追いました。彼らはですね、事の成り行きを見届けようと、暗がりと人々の陰に身を潜めながらついていったようです。彼らが大祭司の家の前に来た時に、弟子の一人はすぐに門を通って中庭に入ることができました。理由は彼が大祭司の知り合いであったためだったと聖書には記されています。多くのですね、学者たちはこれは使徒ヨハネではないかというふうに推測をしておりますけれども、ある方はですね、いや、ガリラヤの一漁師がですね、大祭司の知り合いなんておかしいじゃないですかということで、別な弟子ではないかというふうに、言う方もありますけれども、はっきりしたところは聖書に書いてないのでよくわかりません。とにかくですね、この大祭司の知り合いであったために、門番ともですね、顔なじみであったようですので、フリーパスですっと中に入ることができました。ところがですね、もう一人のペテロはですね、当然のことながらすんなりとは中に入ることができませんということで、門の底に外にですね、立って待っていました。そこでですね、門の中に入っていた弟子がこの門の外にですね、戻ってきて、もう門番の女性に話をつけたようですね、彼は知り合いだからね、入れるよというふうに話をつけて、ペテロを中庭に連れて入りました。でこれで二人ともですね、大祭司の家に入ることができました。ところがこの門番の女性のすぐそばを通り過ぎるときに、突然ですね、門番の女性がペテロに、あなたもあの人の弟子じゃないでしょうね、いうふうに問いかけました。思いがけないこの言葉にですね、ペテロは即座に違うと答えてしまいました。それから大祭司の家の中庭に入ったペテロは、しもべたちや下役たちとがですね、ちょうど寒い時期であったようで、 暖をとっている炭火のところに行って彼らに混じって、そして一緒に温まっていました。捕らえられたイエス様のことが心配で、ここまでついてきたペテロなので、もう当然この時もですよ、大祭司による尋問の成り行きがとても気になっていたことだろうと思います。周りはペテロからすれば全部敵なんです。敵だらけの中でこの大祭司の家のですね、中庭にいるわけですから、当然心中穏やかではないと思います。もうビクビクしながらですね、この炭火の火にですね、この囲んで、そして、いや私はですね、そこにいらっしゃる皆さんのですね、群衆の一人なんですよと、まあ、そういう顔をしてその場にいた人たちと一緒に立って暖をとっていたということです。ペテロはイエス様の弟子です、間違いなく。けれどもイエス様を殺そうと捕らえた兵士たちや下役たち、彼らと一緒に立って温まっていました。これはこの時のペテロの信仰の立ち位置を表しているように思うことができます。おそらくですね、火を囲んで立っている人たちは皆ですね、今晩捕らえられてですね、大祭司の家に連れてこられて、今まさに尋問されているですね、そのナザレ人イエスについてですね、いろいろとですね、まあ、噂をしていたことだろうと思います。あざける者もいたでしょうし、興味半分の人もいたことと思います。そのそばでペテロは自分がイエス様の弟子であるということがバレるということを恐れながら、彼らの噂話に耳を傾け、私も皆さんの仲間なんですよという態度をとっていたのではないでしょうか。ペテロはですね、心の中ではイエス様の弟子としてイエス様のことを心配していながら、自分自身の身の安全の恐れからイエス様の弟子ではありませんという態度をとっていたことになります。イエス様と出会い、イエス様に招かれて弟子となったペテロなんです。約3年間、あるいは3年余りですけれども、弟子としてイエス様と行動を共にし、イエス様が神様でなければ決してできない多くの出来事を彼は目撃した証人です。また、権威を持って語られたイエス様の多くの教えを直接自分の耳で聞くというですね、特権に預かってきたペテロなんです。しかしそのペテロがですね、弟子であることがわからないように平静を保って、イエス様の弟子ではありませんと言い、内心弟子であることがバレないかとおどおどしながら彼らの中に立っていました。さて、このようなペテロの姿をイエス様はどのように受け止めておられたんでしょうか。もう皆さんもですね、よくご承知のように、最後の晩餐の席、数時間前にあったですね、晩餐の席で、すでにイエス様はペテロが今晩鶏が三度鳴く前に、三度私は 弟子じゃございません、イエス様とは関係ありませんいうふうに言って、イエス様との関係を否定していくということを知っておられました。威勢のいい、そして熱血感であったペテロですけれども、イエス様は彼の弱さも十分ご存知でした。イエス様は彼の弱さを責めることなく、ペテロを愛するがゆえに彼の信仰がなくならないように、私は祈りましたと、そのようにイエス様が語られていたことがルカの福音書の中に記されています。私たちはこのようなペテロと同じような弱さを持つ自分自身の現実を抱えてはいないでしょうか。イエス様に愛されて永遠の命をいただいて、イエス様を証しする立場に置かれていても、ペテロのように人を恐れてとっさにイエス様を知らない人たちの仲間です。まあそのようにですねしてしまう、そういう態度をとってしまう、イエス様の弟子であるということを否定してしまうような歩みをしてしまうということはないでしょうか。まあ私自身のことを振り返ってもですね、信仰を持って間もない頃はですね、自分がクリスチャンであることをですね、人に知られることを恐れたり、あるいは人にどう思われるかということを気にしていたということがありました。またですね、この私たちが結婚した時にですね、広島でも披露宴を行いました。その時にですね、母がですね、司会役の人にですね、息子はね、牧師になろうとしているということはですね、もう一切言わないようにというふうにですね、口止めをしたんです。ところがですね、いざこの、まあ、私の叔父ですけどね、叔父が司会役でですね、この和幸くんのですね、ご紹介をいたしますという中にですね、進学校に行って勉強しておりました、そしてこれからですね卒業して牧師になろうとしていますということをですね全部話してしまったんです。まあ、田舎ではですね、この家族にクリスチャンがいるということを知られたくないという気持ちがあり、特に後継ぎと見られている長男である私の場合ですね、母が口止めをしようとしたっていうのは、まあその気持ちはよくわかります。噂になったり後ろ指を刺されるのを恐れたということです。けれどもですね、まあ、司会の方がですね、全部こう言ってしまった後でですよ、まあ、この披露宴が終わった後でですね、その一人の方がですね、自分の娘は沖縄の牧師のところに嫁いでおりますという話をしてくださいました。まあ、神様は嬉しい出会いを与えてくださいました。イエス様は弱さを持つ私を忍耐して見捨てず、神様の言葉を伝えるものとして今日まで導いてくださいました。私たちはイエス様の弟子です。しかも自分で選んだのではありません。イエス様によって選ばれて、そして弟子として招かれた一人一人です。そしてイエス様はあなたや私がいろんな弱さを抱えているということを十分ご存知です。その私たちのために イエス様はいつもあなたがつまずいて信仰を失ってしまうことがないように祈ってくださっているんです。それはペテロと同じです。主イエス様の深い慈しみと恵みが私たち一人一人の上に豊かに注がれていることを深く感謝をいたします。今週も皆様の歩みが主に守られて祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはイエス様によって選ばれ弟子として召されました。そしてイエス様は私たち一人一人がどのような弱さを抱えているかをよくご存知です。そして私たちはつまずいてしまうこともありますけれども、イエス様は私たちのためにあなたの信仰がなくならないように私は祈りましたとペテロに言われたように、私たちのためにもいつも祈り支えてくださっている恵みを心から感謝いたします。私たちはそのイエス様に支えられての信仰の歩みであることを覚えて日ごとの歩みを進めていくことができるように助けてください。今週台風が近づいてきて天候も荒れ模様になります。お一人お一人の健康と生活とまたその証を守り祝福してくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは月の初めの週ですので、主イエスキリストが世の終わりまで公に守るようにと定められました聖餐式を執り行います。この聖餐式においてはパンと杯をいただきます。パンはイエス様が十字架上で裂かれていった体のシンボルです。また杯はイエス様が十字架上で流された尊い血潮のシンボルです。私たちはイエス様の尊い犠牲によって罪が贖われて信じる者が許されて、そして永遠の命をいただいて歩むことができています。このことをもう一度ですね、この聖餐を通して覚え、そして信仰を新たにしたいと思います。どうぞこの聖餐に、イエス様を信じて洗礼を受けられた方はいずれの教会であったとしても預かっていかれるようにお勧めをいたします。それではこの聖書一箇所朗読をいたします。第一コリント書11章23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちをこの聖餐の交わりに招いてくださったことを心から感謝いたします。 パンをいただくときにイエス様の体が裂かれていったことを、また杯をいただくときには十字架上でイエス様の尊い血潮が流されたことを覚えて、このパンと杯に預かってまいりたいと思います。どうぞこの聖餐と聖餐に預かることを通して、イエス様の尊い犠牲を通して、罪の贖いと永遠の命が与えられたことを覚えることができるように導いてください。そして私たちの信仰生活を豊かなものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス・キリストが十字架においてその体が裂かれていったことを思い起こしながら、このパンをご一緒にいただきましょう。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それでは十字架上においてその尊い血を流された、その光景を思い描きながら、ご一緒にこの杯をいただきましょう。はい、それでは感謝の祈りを柴田あゆみ姉妹お願いいたします。 アーメン。
それでは主をさん褒めたたえたいと思います。ああ主の瞳です。柴田千恵子姉妹にお願いいたします。
今週は
それではお立ちくださいまして、唱詠を賛美した後、祝祷をお願いいたします。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが今日ここに集いし回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。
ください。今年の聖句、今月の聖句を覚えましょう。はい、今年の聖句、エペソ人への手紙4章16節です。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。エペソ人への手紙4章16節で、今月の聖句、第一ヨハネの手紙5章1節です。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者を愛します。第一ヨハネの手紙5章1節です。それでは、今月の誕生者と受選記念者です。誕生者、広川和子、井村幸子姉妹、受選記念者は本田文陽兄弟です。ではお願いいたします。
じゃあお祈りをいたします。御在天の父なる神様、8月の暑い月、神様からこの地上に命をいただかれた方々がいらっしゃいます。廣川和子姉妹、また井村幸子姉妹、1年間の歩みが守られ支えられたことを心から感謝いたします。どうぞ日ごとの歩みが支えられ守られ、キリストにある証人として力強く立っていくことができるように励まし助けてください。また霊的な誕生日をお迎えになっている本田文陽兄弟を心から感謝いたします。 イエス様との幸いな出会いを通して、罪の許しと永遠の命を与えられた特権を心から感謝いたします。どうぞ兄弟の信仰とまた日ごとの生活の歩みを豊かに守り祝福してくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
それでは報告に移ります。夏季献金は8月末まで募りますので、受付の封筒をご利用ください。それから、コピー機の購入のための献金も同時に募っています。あそこに、素敵な献金箱ができましたので、よろしくお願いいたします。本日礼拝後、しばらく休憩してから簡潔に七和田会を行います。一件お諮りしたいことがありますので、教会員の方はご出席ください。8月11日金曜日11時より名古屋緑福音教会にて行われる予定の教団総会において主キリストが望まれる方が教団の運営者として選ばれるようにお祈りください。以上ですが、他に何かありますか。はい、広川のぞむ兄弟、レミ姉妹、カノンちゃんは昨日がのぞむたちの職場の夏祭り で、先週はずっと夜遅くまで残業でその夏祭りの準備をされて、で、昨日は暑さの中でのぞむはまた熱中症気味になってしまって、今日が家庭で、礼拝を守るというふうになりました。なかなか家族で出かけてくることが難しい状況ですけれども、健康が守られて、来週は 出てこれるかと思いますが、お祈りいただければと思います。以上ですが、はい、ありがとうございました。
もしよかったら、どうぞ。